7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお応えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
はい、本日はスペイン語チームからルビオさんとチャビさんに来てもらいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、早速なんですけれども、まずお二人のプロフィール簡単に紹介していただきたいと思います。まずルビオさんから日本に関心を持ったきっかけを教えてください。
俺からですか。
はい。
まあ、よく覚えてないんだけど、子供の頃からずっとなんか日本に興味を持って、まあ、映画とかよく見てた大学生の時代で、まあ、クラシックの映画、青津安井次郎とかで、その後大学生時代に日本語を勉強して、まあ、言語にも興味を持って、まあ、あの日本に留学して、まあ、その時じゃあ日本に住みたいなと思って、まあ、留学したのは2008年と2009年大阪にいて、大阪はあの渡辺さんの出身ですね。
はい、ようこそ大阪へ。
大阪はすごいですよ。
そうですか。またね、その辺の話も後ほど聞きたいですけど、じゃあ、
ぜひぜひ。
お仕事は何年からこちらで？
2013年から。
2013年。ということはもう10年ちょっと。
そうですね、12年ぐらい、はい。
どうですか、日本住んでみて。
まあ良かったですね。まあ東京はちょっと、まあはっきり言うと少し飽きちゃったんですけど。
あ、お、東京に飽きるって結構 ね。
またじゃあ大阪に行きたいですか。
そう、大阪がいいですよ。まあ、あの東京もいいけど、もっと、まあ、静かなところに住みたいなと思って。
大阪静かじゃない。
わかるわかる。関西の方。奈良も好きだし。
でもね、なんかルビオさん結構田舎のあの風景とか好きじゃないですか。
そうですね、う
ん、なんか将来なんかね、古民家とか。
古民家探してます。これからなんか永住権も獲得するので、ぜひ古民家を紹介してください。
では続いてチャビさんも、お伺いしたいんですけれども、
はい、
日本に興味を持ったきっかけは何だったんですか。
まあ、僕も映画ですね。小さい頃から映画興味あって、まあいろいろ見たんだけども、黒沢とかね、あの北野監督とか、あとまあ翻訳の仕事とか、その脚本の仕事もやってきたんで、そのまあ日本でスペイン語を教えるかって、教えてくれるかってという話が来た時に、もう面白そうだなと思って聞いてみたら、やっぱり面白かったんです。
日本語はどうやって勉強
し、あんまり勉強してないんですね。
大学で学んだとかではないですか。
いやいや、まああんまり時間がなくて。
時間がなくて。
忙しかったんですよ。うん、だからまあ自分で教科書を読んだりとか、あと漫画とか結構読んだんで。
だからそれでそんなに喋れるんですか。
まだまだです。
いや上手です。
上手ですよね。
スペインで日本の映画って結構見られるんですか。
最近はすごく見られるようになったと思うんですけど、昔はそういうクラシックみたいな、大津監督とかそういうものばっかりでしたね。
でもなんか2人の共通点が映画っていうことで、実はこのお二人はスペイン語で映画に関するポッドキャストもやってますんで、もしスペイン語わかる方いらっしゃいましたら、ぜひそちらも聞いていただければと思います。
ぜひお願いします。
お願いします。
でちょっと早速ですが、お二人が最近翻訳して面白かった記事の紹介をしていただきたいんですけれども、ルビオさん何が面白かったですか。
まあ、結構読まれているシリーズなんですけど、これは日本のマナーについてのシリーズです。タイトルは由来から紐解く礼儀作法、これ日本のマナーについてですから、礼儀あまり正しくないチャビさんに何か依頼しようと思ってて。私もすごく勉強になりました。で最近一番読まれているのは 靴を脱ぐ玄関についての記事です、
うん、それ面白かったんですね、うん、
全部の記事をあのチャビさんは翻訳しています。
申し訳ないです。
もちろん当たり前かもしれませんが、スペインとか、スペイン語圏の方たちは家で靴は脱がないですよね。
昔は脱がなかった。俺は子供の頃はずっとなんか靴履いたままで家に入って、床はすごい汚くなったりとか、まあ、でも最近読者のコメントを読むと、もう玄関がないんですが、まあ、入り口に靴脱いで家に入ることに、まあ、なった。
いいですか。
そうそうそうそう、
習慣となってきた。
そう、習慣となっているみたい。
それはなんか日本からインスピレーションを受けてとか、
う
ん、
そうですね、
だと思います、
うん、日本からの勉強みたいな。
そうなんですね。最初玄関で靴を脱ぐっていうのは違和感ありました？日本に来た時。
僕は最初の日は、まあ、これはやっぱり映画で見たから、あ、こういうことかと思って上がったら、あ、やっぱりこれいいなと思いました。
あ、でも最初に映画で日本人が玄関で靴を脱いで家に上がるのを見た時、
そうです、
これは何っていう感じだったんですか。
うん、まあこういうやり方かって、小さい頃に初めて日本映画見たから、あんまりどういう反応になったか覚えてないんだけど、
無意識だった、
うん、だけどやっぱりいい習慣だと思います、
はい、
日本の家、日本の建物はなんか違う魂持ってるって感じするんです。
魂、すごいですね。
なるほど。
お二人は今の家には畳はないですよね。
今はないんです。
の今のアパートは畳がないんだけど、
う
ん、
でもどうですか、畳、将来的にもし家を探すときに畳は必須とかありますか。
あ、特にそうですよね、和室が欲しいですね。
特に田舎に住んだらね。
そうそうそう。
で、和室に泊まった経験は
あります。あります。
旅館とか、
うん、旅館とか友達の家とかいろんなところで、
う
ん、
どうですか、落ち着きますか。
落ち着きます。最初日本に旅行した時2007年だったんですけど、結構古い家だったけど、まあ、やっぱりその畳の匂いとか、
うん、
結構良かったと思ってて、分かるんです
ね、うん、日本人だけじゃなくて、うん、世界の人に分かっていただけるんですね。
掃除が大変ですね。
ちなみに正座はできますか。
いや、僕は無理です。足が長くてちょっと硬くてダメです。
悩みですね、足が長い、
うん、やっぱり難しいです。
うん、ですよね、やっぱりね、2人とも足長いから。靴を脱ぐ話を今伺いましたけど、このシリーズで他に印象に残ってるものありますか。
まあ、お辞儀と正座についての記事も結構読まれました。
正座ね、今
の お辞儀は特に、まあ、本当にこの記事を読むとルールは結構厳しくて、なんか細かいですね。だからすごい勉強になるんじゃないかと思って。
本当にすみませんの時のね、
うんうんうん、あと何秒待たなきゃいけないとか、そういうとこ。
これ記事読んでない人のために言うと、うん、会釈が15度ぐらいの傾斜、うん、敬礼、あ、ちゃんとしたお辞儀が45度、
うん、
で再敬礼90度っていう、うん、いうふうに書いてますけど、大体お詫びの時ですよね。
そうそうそう、
もう閉まった
って。90度はお詫びです。
でも何度かどうやって分かるんですか。
それも
感覚ですよ
ね。
感覚ですね、
感覚、
うんうん、自然とやってるかもしれない。
会釈だとね、頭しか動かさない人いますけどね。敬礼の45度っていうのは、
う
ん、小学校かなんかのお辞儀とかご挨拶の時とかに、うんうん、
習ったよね、
うん、習ってんだと思うな。
昔の生徒から聞いたんですけどね、すごく好きだったおじいちゃん、その人は会釈でも挨拶は腰から始まるって言ってたんです。だから、うん、なんか素晴らしいなと。
スペインに行くとき自然に、
ね、自分がしちゃうんだ、うん、
おかしい。
日本人だから。もうルビオさんは
いやいやいや
本当に日本人の中の日本人ぐらいに。
そんなことない。
もうね、真面目で丁寧で、いやいやいや、だからね、もう自然とお辞儀もできちゃうんですよ。 本当にね。
いやでもこのシリーズを勉強しないといろいろわからないところが多いので、これから
も一度。でも多分これ本当に日本人も忘れてることが多いです。
最近はすごい勉強になったのは、衆議と東電の。
はいはいはいはいはい、
これはまあ
お金を渡す習慣みたいな。そう
ですね、
一番、一番参考になるのは、いくらぐらい払うのか
失礼にならないのか。
そうそう、それはちょっと、分からなくて、もうまだ結婚式に招待されなかったんだけど、もう招待されてしまったら、
しまったら
とりあえず2万はダメとか、
そう、2万はダメとか、それは分からなくて、もう
奇数じゃないとダメ、
そう、偶数は分かれるから、分けられる数はダメとかね。
でも5万は払いたくないよねとか言う、
ね、どれぐらい、
そんなに仲良くないだろうって
で友達ならいくらとか、
そう、ね、
会社の関係ならいくらとか、
その封筒
はい、
みたいな、そのなんかパッケージ的な ね、そういう、まあ、いろんなタイプ、いろんな種類があって、そういう形もちゃんと歴史があるとか意味があるっていうのは面白かった。
そうそうそう、形とかね、
全部細かく決まってるんですよね。
日本人でも嫌になるから、すごい、もうなんかこんなルール言われても分かんねえよってなりますね。そうそうそう
でもこれ日本人も何かあるたびに検索します。
そうそうそう、え、どっちだったっけみたいな。
まあ、チャビ君は今兄弟みたいな存在ですから、まあ、結婚したら5万。
お、よかったですね。5万ですよ。
それは助かります。
包んでくれんですよ、5万包んでくれ、さすが。
覚えときます
ちゃんとどっかに書いておいてください
お葬式とかもありますけどね。
それも面白かったね。この間まあこの間ってちょっと前なんだけど、伊丹十三監督の
お葬式、
そう、ポッドキャストを作ったんだけど、その映画を見たんですね、まあ多分3回目とか。
3回目ご覧になったってことですけど、やっぱ最初に見た時と日本に長くいてみると印象変わるもんなんですか？
そうですね、初めて見た時に、まあ、まだスペインに住んでたっていうことなんで、そのやっぱり日本に来てから、ああこういうことかっていろいろ分かってきたんですね。
お葬式出たことあります？日本で
1回あります。難しかったんです。本当に
ドキドキしますよね。
そうそうそう、
お焼香の順番が回ってきた時、
それどっちだみたいな、
いろいろ何回も説明されたんだけど、本番はうわー、何何、
もう忘れちゃう、真っ白、頭真っ白
本当に
あれね、こう並んで順番待って、
そうけど、その坊さん、なんか優しく大丈夫って言ってくれたからすごく良かったです、
ね、なんか煙出てる方に手に突っ込んじゃって、いや、あっちみたいになっちゃうよねそれダメだよ。
ないないないないないない、
私だけ
ルビオさんはお葬式行ったことありますか？
行ったことありますけど、同じ、あんまり分からなくて、もうその前に座ってた方々、まあ悲しい時に笑ってしまって
ルビオのやり方を見て
申し訳ないです
そうですよね、まあ、でもそういう人にもこの記事読んでもらえば、心配しないとお葬式に行けると、
もし日本でお葬式行くことになったら、この記事を読んでください。
スペイン語版の読者の方って、やっぱり日本に詳しい方と全く知らなくて、これから旅行に行こうかなっていう感じの日本初心者の方と、どっちが多い感じなんですか？
多分日本のことをそんなに知らない人が多いんじゃないですかね。けど例えば、まあ、組織に行く予定になっちゃったっていうことだけじゃなくて、その、まあ、こういう習慣とかこういう由来から学べる、理解できるようになることで、まあ、日本のことをもうちょっと詳しくなると思うんです。こういうやり方があるから、まあ、多分もともと日本人はこういう考え方でこれになったとかっていうね。
日本 .com だと記事がスペイン語とあと日本語の記事と並べて見えるから、勉強したいっていう方はね、使いやすいかもしれないですね。
よくお勧めします、自分の生徒に。そうやって勉強してくださいって。
翻訳してるよ、ぜひ見てねっていう。
それもちろんです
ね、やっぱり普通の教科書よりは自分の関心のある分野の記事とかで、
そうですね、
言語ね、
うん、まあ、自分たちも日本語を勉強するときにやっぱり好きな分野、映画とかゲームとかそういうもんで、
じゃあその生徒さんからの記事の評判はどうですか？
まあ、みんな結構面白いって言ってくるんですね。
難しい翻訳って、やっぱ日本のこと伝えるのって礼儀とかもそうですけど、やっぱり難しい部分もありますよね。
まあ、直訳はできないんですね。いろんなコンセプトはちゃんと説明しないと、まあ、読者もあまりわからないので、うん、さっきもチャリさん翻訳して、まあ、いろんなところちょっとコメントとか入れたり、でその後チェックした後、まあ、詳しく編集してます。
ですよね、やっぱり編集も入って、まあ、ちゃんと単純翻訳ではないっていうところがうちの特徴ですよね。
まあ、翻訳者はそのいろんな記事を翻訳している時に、まあ、このシリーズの記事でもそうですけど、歴史調べたりとかで、それは必要だから結構、まあ、苦労して翻訳しています。
あ、もうただ日本語に書かれたものをそのままスペイン語にするんじゃなくて、その記事に書かれてないけど歴史的な背景とか意味合いとかを説明を付け加えないとわからない記事も結構あるっていうことですね。
そうですね、普通の、まあ、言葉の表現みたいに、例えば猿も木から落ちるで、スペイン語で言うと一番うまい人にもインクの染みができちゃうっていう言い方があるんですね。その同じ意味で、
ね、
うん、だからそういう風にやっぱり
解説を加える。
そうです、
あ、言い換えたりとか。
そうですね、
だからそういう工夫も日々彼らは努力しながらやってるので、はい、もう何回も毎回言いますけども、ぜひ日本 .com の記事を皆さん読んでいただけたらなと思います。はい、で、まあ、今後もこういった感じで、時々スペイン語チームのお二人にも日本 .com 広報チームのポッドキャストに出ていただければと思いますので、次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。日本 .com